さて今週のザ・高知ユニバーシティクラブ、高知大学日商キャンパスにお邪魔しております。農学部卒業論文発表会についてのお話なんですけども、去る2月14日木曜日、こちら高知大学日商キャンパスで農学部食料科学コースと生命科学コースの卒論発表会が行われたんです。まあ、学生時代ですね、完全なる文系だった私松木はですね、このね農学部のその卒論発表の題目がずらりと並んでいるんですが、これを読むだけでもうめまいがしてきましたが、まずはですね、じゃあ高知大学農学部生命科学コース応用微生物学研究室の永田真嗣教授にお話をお伺いしていきます。教授よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
卒論発表会、いや拝見しましてね、学生の皆さんが喋ってる言葉がまず全然わかりませんでした。
ちょっと違うのはね、文系と理系でだいぶ違いますね。そして理系の場合は長い間、まあ、最長で1年半ぐらいですけども、研究した成果を発表する。で一応その論文という形にまとめますし、それから先生方見て、そして専門家にも見てもらうという形を取りますのでですね、やっぱりそこは専門用語であるとかですね、ちょっと難しく、ただ中身はですね、本当に身近な、特に農学部の場合は食品ですね、それから生物を育てる、ね、でそれを活用していくという世界ですので、目標としているところは本当に暮らしに役立つものっていうのになりますから、これが例えば一般市民に対して、今回実際体験されたと思いますけど、ね、同じ同学年とか先生方に発表するときはですね、若干の専門用語の説明はしませんので、ちょっと難しくなりますが、これを一般の方に向けるとですね、またその暮らしで我々の分かりやすい話をしていく。だからこれまたビジネスフェアであるとかですね、それから市民向けの講座だとガラッと違ってくると思います。でぜひね、そういう機会また取材していただきたいと思います。
多分そちらだったらね、その一般ユーザー向けにも紹介しますので分かりやすい言葉だと思いますが、今回はその専門用語という壁をまず僕は越えられなかった。本当に難しかったなと思うんですけど、それでもね、学生の皆さんがこの卒論発表会にかける意気込みとか、そういう熱はね、不思議なもので伝わってきまして、いやなかなかね、分からないんですけど興味深く聞けるという不思議な回だったなと思うんですが、何でも教授、こういった卒論発表会を行わない大学もあるそうですね。
規模が大きいとかですね、そして、研究室単位でやるということもありますが、一般的には期間、時期がですね取れて、で同じような学科ずっと学んできた学生たちを集めて自分たちの専門的なことを話す。でもちろんちょっと分かりにくいところもありますけども、分野がみんな違いますので、それなりに伝えようとします。ですので言葉を抜いてしまえば、何やってるのかな、で何か示してるなと、何を確かめたいのかなっていう感じは捉えられたと思います。こういう実際に言葉で語るっていうことで、どういう反応があるのか、どういう質問があるのか、逆にこれがゴールではなくて、これで、どうコミュニケーションを取る、どう自分たちのやってきたことを分かってもらおうか、これは社会に出てからでも自分の職業、自分でやってきたことですね、訴えるにはこれもまさにトレーニングで一番最大のイベントという感じになります。ですので大抵のところではやります。で高知大の場合はこれを重視して、きっちりと会場ね設営されてましたですね。でちゃんとこう発表できるサポートを後輩たちがやります。で先生方も全員出席して質問をできるだけしてあげる。ですから若干たまにはですね、いじめてるんじゃないですけども、ね、難しい話、予想外の話、質問とか出てきます。そういうねところで、いかに苦しむか、これは、ね、大きなハードルだと思います。
なるほど。そのお話を聞くと、あそこにその卒論発表会の場に臨まれている学生の皆さんは、あそこを一種のゴールと捉えている方もいるかもしれませんが、そうでもなくて一つの新しいスタートの場でもあるんですね。
そうです。本当に、ね、やってる最中、発表までね、原稿もしっかり覚えないといけない。で覚えなくてもいいんですけど、やっぱり伝えようと思うと、いろんな発表を聞いたと思いますが、こうバタバタしていると何を言っているのか聞けないとかね、それからスラスラと喋っていると、スラスラ しすぎる場合もありますし、どのぐらいに訴えるか、でこの経験はですね、これをやるまでが大変なんですけど、彼らは多分これがゴールと思っているかもしれませんが、でもやった後ですね、やっぱり振り返り、なおかつこれはどれだけ自分の役に立ったのかというのは、この直後、それから社会に出てから すごく感じると思います。
なるほど。さてそんな永田先生ご自身はどのような研究をなさってるんでしょうか。
僕は応用微生物学って書いてありますので、で農学部で微生物を扱うとなるとですね、もうとにかく病原菌とかですね、例えばね、このウイルスであるとかですね、悪いことではなくてですね、生活で活用していきましょう。一番身近なのは発酵食品であり、ね暮らしで活用できる微生物についての研究です。
なるほど。でそんな先生の研究というのはどういった食品に例えば生かされているんでしょうね。
はい、微生物というとね、まあ、本当に発酵食品という括りでいくとですね、最近は米麹が大流行りであるとかですね、それからヨーグルトですと乳酸菌ですね。で、まあ、いろんなものが対象になるんですけど、まあ、高知県ですから地元の食材を使ってそれの機能性を高める、多分、お茶をやっておられる方々もいますが、我々は、まあ、自然から酵母を取っていく、乳酸菌を取ってみて、でそれでパンを作る、またその乳酸発酵したものですね、これは我々ヨーグルトであるとかを日頃食べるものもあれば、牛とか豚たちもですね発酵させたものを食べます。牧草が腐っているとですね彼らも嫌がりますので、同じ腐ってるんじゃなくて乳酸菌で発酵させて、まあ、味もいいし、変な変配もしてない、ね、嫌がるようなものになってない、でそういうもの、それから微生物が作った物質を入れてですね、カロリーを抑えている、ロールケーキですよ、ね、これはもちろん実際に市販されているものはもう我々の研究成果ではなく、まさに美味しいものを作っている方々の成果なんですが、そういうものの微生物から見た研究でのバックアップということをしています。
なるほど、そうなんですね。わかりました。さあそんな永田先生が感じる高知大学農学部の魅力、どういったところにありそうでしょうか。
私は大阪出身でですね、高知大学に来るまで高知に来たことはなかったです。でもまあ青い空、青い海ですね、ですぐに山があり川があり、でこの大学があるところ、まあ、空港はすぐそばにありますけども、もう本当に飛び出せば世界にも出るし、それから自然は周りは自然だらけです。でこれ僕は微生物屋ですけども、動物でも植物でも、例えば、去年今年と牧野富太郎さんの話題で盛り上がりましたですけどね、植物学者、有名な植物学者が出るっていうのはやはりそれだけの豊富な植物資源ですね。やはりでそういう生物資源が、ね、たくさんあって、で、まあ、多彩ですから研究対象に恵まれています。でなおかつ、こういう環境で学生も先生もですね、のめり込める、ちょっと出れば飲み屋があるわけでもなく遊べるところもなく、実際ここでみんな仲間が集まって研究を続けていくという環境としてはですね、これは全国的にもピカイチじゃないでしょうか。
いや、なるほど、そうですね、そう言われてみるともう僕なんかはこの高知出身ですから、もう見慣れに見慣れた自然なんですけど、研究という視点から見るとこれは宝庫ですね。
そうですよ、本当にこれはね、高知県の人たちにも気づいてほしいですが、もちろんね、食材も普段おいしいものを食べてね、健康に生きてます。のんびりした風景もありますし、もう今やインターネット情報化の世界ですので、ね、いろんな情報も入ってくるし、ね、いろんな楽しみもこういうところに行っても十分できる。でじゃあもう他のよその人たちが知らないこと、今のお客であるとかですね、皆さん来てくださいよってね、盛んにやってますけれども、本当に県に行ってて知らないこと、気がつかないこと、もう魅力がいっぱいあるというのがですね、他県からね来た人たちにとっては魅力たくさんあるというのがですね、まさに大学生そのものも、もうこの農学部ですと 75% 県外の人ですから、そういうのに気づく場としてはですね、現場が高知でいい、なおかつ多くの人たちが来てそこに再確認できる、これは高知農学部の大農学部のですね、最大の魅力というかもしれません。
いや、なるほど、よくわかりました。というわけでここまでは高知大学農学部生命科学コース応用微生物学研究室の永田真嗣教授にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて続きましては、今回の農学部卒論発表会で発表を実際になさいました食糧科学コースの学生お二方にお話をお伺いしていきます。山添千佳子さんと林美樹さん、そしてお二人の指導教員の柏木先生、お三方にお話聞いていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて それぞれですねどういった卒論発表をなさったかといいますと、山添千佳子さんはゴイシチャの抗酸化成分の解明について、そして林さんはプーアール茶の抗酸化活性に関する研究ということで、僕も実際に聞かせていただいたんですが、もう本当にここまでわからないかっていうぐらい見事にわからなかったんですけど、どうですか卒論発表を終えられての感想は。山添さんどうでしょう。
すっきりしました
すっきりしましたよね。やっぱりそうですよね。その発表に臨むまではすごい緊張だったでしょう。
はい、 すごい何回も練習しました
いやそうだと思います。じゃないとあれだけスラスラと発表できませんもん。しかも専門用語がずらずら並んで、もう僕は本当にね途中から日本語じゃないと割り切りました。あれは諦めました。なんだか英語を聞いてる方がまだニュアンスが伝わってくるんじゃないかっていうぐらいに専門用語がずらずら出てきて、でもそれをスラスラとねちゃんと説明もなさってて、いや素晴らしいなと思ったんですけども、林さんはそのプーアール茶の抗酸化活性に関する研究の卒論どうですか。その発表を得られてみて。
そうですね、終わった時の爽快感がすごかったです。
あの林さんはねすごくこう大声でハキハキと発表されていた印象だったんですけども、練習もかなりなさったんでしょ
う。そうですね、原稿を覚えようと思ってもうひたすら読んでました。
いやでもね、結構堂々とお二人発表なさっていたような気がしました。ただあの山添さんの発表の後にですね、あの質疑応答という時間があって、そこである先生がね結構激しく追及されていたような気がするんですけど、あの時いかがでした。
どう答えていいか分からなくてちょっと困りました。
ですよね。いや、その卒論の研究で研究していないことを聞かれてしまうと、もう多分答えって出ないですよね、その場ではね。
そうですね、後から先生にどうしたらよかったんですかねって聞きました。
なるほど。そうやって考えてみると卒論発表会というのは、まあ、一つの結果発表の場ではありますけど、そこからまた新しい課題も見えてくる、そんな場でもあったんでしょうかね。
はい、そうですね。
なるほど。そして柏木先生、お二人の指導教員としてですね、卒論ずっとまあ見てこられたわけですけども、どうでしたお二人のその卒論発表は。
はい、非常に良かったと思います、うん。
先生はですね、まあ、長い間だから1年半前からもずっとこのお二人がその卒論のまあテーマをまず設定して、そこから研究どういうふうに進めようかっていうような相談も受けてらしたんですよね。
そうですね、まあ、テーマの設定に関しましてはいろんなテーマを僕たちから提供して、彼女たちが一番いいテーマを選んでいくという形で進めていきました。
なるほど。じゃあもうゼロからお二人がどっかからこうテーマを探してきてというわけではなくて、まずはまあ柏木先生なりその指導教員の皆さんが、まあこういったテーマがあるけどどれやってみるというふうな、そこがスタートということだったんですね。
はい、その通りです。
さてそんな卒論発表会では山添さんはゴイシチャの研究ということだったんですが、ゴイシチャといえば大豊町の特産品でもありますけども、このゴイシチャってどういうお茶なんでしょうね。
大豊町で生産されている二段階発酵茶なんですけど、味はちょっと酸っぱくって香りは私は好きです。飲むとすごい健康にいいお茶って言われてて、動脈硬化が改善されたりだとか、糖尿病の予防がされたりとか、抗インフルエンザ作用とかもこれまでの研究で明らかになっていて、とても健康にいいお茶です。
なるほど。やっぱりあのゴイシチャってね、確かに健康にいいっていうイメージはあるんですけど、まだまだ解明されていないその効能なんかもねやっぱあるんでしょうから、まあ、研究の価値はやっぱり大いにありますよね。
そうですね、これからももっと研究がされればなと思います。
なるほど。そして一方の林さんが発表なさいましたプーアール茶、このプーアール茶というのは中国のお茶ですよね。
そうですね、雲南省で作られています。
こちらはどんなお茶なんでしょうね。
そうですね、作り方で生茶と熟茶というふうに2つに分類されてるんですけど、その見た目も味も全然異なっています。
なんかその意味合いといいますか、その言葉のイメージでいくと、生茶は若い茶葉、熟茶はよく熟した茶葉というようなもう短絡的なイメージが起こりますけど、そんなものなんでしょうかね。
いや、生茶の方はその先ほどゴイシチャみたいにその微生物で発酵させてるんじゃなくって、緑茶を時間により熟成させているものなんですよ。で、熟茶の方はそのゴイシチャと同じように微生物で発酵を行って、そう熟させているものになっています。
あ、なるほど。ということは熟茶と碁石茶はその微生物によって発酵させるという手法で共通しているお茶ということなんでしょうか。
そうですね、そういう意味で発酵茶で同じ意味になっています。
なるほど。いや、そんなお茶っていうのは僕初めて知りまして勉強になりました。ああ、で今回の卒論制作でご苦労なさった点は山添さんいかがですか。
私は、抗酸化成分を単理するのにとても時間がかかって、HPLC っていう機械で分子をしたんですけど、それがとても大変でした。
もうすでにちんぷんかんぷんだったんですけど、単理って何ですか。
その成分だけを取るっていうことです。
なるほど。そのお茶の中に含まれるさまざまな成分の中からその一つの成分だけを取り出すということなんですか。
はい、そうです。
ああ、そうですか。あの林さんはいかがでしたか。
そうですね、うん、私もその同じような HPLC って機械使ったんですけど、やっぱり機械なんで調子が悪い時もあって、年末まで来なきゃいけなかったことが大変でした。
なるほど。その研究手法よりも時間との戦いが大変だったということなんですね。わかりました。さあ、そしてですね、まあ、卒論のお話はこのあたりにしておきまして、山添さんと林さんそれぞれにお伺いしたいのがその高知大学農学部の魅力なんですけど、高知大学農学部で学んでよかったなと思う点、山添さんいかがですか。
素晴らしい先生方に出会えてとても良かったと思います。
結構いろんなことを教えてもらったんですか。
そうですね、教えていただきました。
なるほど。林さんいかがですか。
ですね、もちろん先生方が親身にその指導をしていただいたっていうのもありがたいですし、この自然が多いっていうところが魅力だと思います。
さて、そんなお二人の今後の進路についてなんですが、山添さんはいかがですか。
私は地元にある神戸大学に進んで研究をこのまま続けていく予定です。
そして林さんはどうでしょう。
私の方は高知大学に進学してそのまま同じ研究を続けていく予定です。
じゃあお二人とも就職はなさらずに研究を続けていくということなんですね。わかりました。今後ともね、頑張っていただきたいと思います。というわけでこの時間は今回の農学部卒論発表会、今回の農学部卒論発表会で発表なさいました食料科学コースの学生でいらっしゃいます山添千佳子さん、そして林美樹さん、そしてお二人を指導なさいました指導教員の柏木先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。